ふみのミッドナイトシネマトーク第37回目です。話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっております。はい、本日は、2月の20日月曜日の深夜で、もうすぐ、21日の火曜日になりますので映画収録をしております。本日は、ルカ・ガダニーノ監督の最新作ボーンズ&オールについて、話を進めていきたいと思いますが、ちょっと2日連続の収録ということで珍しく、撮っております。先日もちょっとポッドキャストで言ってるんですけど、2月17日に公開する作品、非常にいろいろ気になるものがありまして、別れる決心を、先週というか、つい先日、ちょっと配信をしたばかりなんですが、その見た次の日にですね、ボーンズ&オールを見に行きまして、もう本当に素晴らしくて、もう本当に正直なことを申し上げると、別れる決心の記憶が上書きされてしまって、あんまり、正直あんまりちょっと聞き返してみたんですけど、あまりちゃんとか全然まとえたこと言ってなかったような気がするぐらいですね。本当に正直なこと言うと、ボーンズ&オールに、ちょっと頭を占拠されてしまったというのが本音です。そのぐらい、私としては、この作品にちょっと思っていた以上の好き度があった、もう本当に大好きな作品でして、それは後ほどしっかり詳しく話してはいきたいんですけれども、結構あんまり正直言うと期待をしていなくって、ルカ・ガダニーノ監督自体はめちゃくちゃ好きな監督の一人なんですけれども、ちょっと題材がカニバリズムっていうのと、R18 でかつ R18 っていうことで、 R18 になるぐらいのものってあんまり最近ないぐらい、せいぜい15ぐらいなのに、18ってことは相当やばいだろうなと思っていたんですね。そのカニバリズムのグロー的な描写だったりとか、人食い的なところの描写あるんだろうなみたいなところでかなり警戒をしていったんですけれども、ちょっとそれが全てが飛んでしまうぐらい、ティモシー・シャラメとテイラー・ラッセル、この2人の関係性、共演にですね、本当に心を打たれてしまったんですよね。で、自分は結構何か心を動かされる作品っていうのは、本当に人によって全然そのポイントって違うと思うんですけど、あんまり本当にこの感覚私持ってるみたいなことをですね、分かってくれたじゃないですけど、この作品自体がいわゆる、居場所のない若者2人がですね、偶然に出会って、惹かれ、気がついたら唯一の存在になっていく、ある意味すごい純愛的な話なんですけれども、それがですね、非常になかなか純愛ものでも共感できるもの、できないものってあるかと思うんですけれども、やっぱりどこまで行っても、やっぱり自分はそういうところに共感をした時に、やっぱり自分のための映画だなって思うと思うんですけど、でまさかこのカニバリズムの作品でそう思うとは思っていなかったんですよね。そこに非常に感動しましたし、もう最後のラストシーン全て見た時に、これは今のところ2023年見た中で一番好きかもしれないと思ってしまいましたね。本当に素晴らしかったと思います。もちろん非常に人を選ぶ作品かもしれないんですけれども、本当にそのグロ描写は、最初こそちょっと慣れるまでびっくりはしてしまうかもしれないんですが、そこまでですね、その構えるほどではなかったので、多分、本当に苦手な人は気をつけた方がいいのかもしれないんですけど、そこを薄めにしてもですね、本当に目を薄めてですね、見るぐらいの価値はあるんじゃないかなと私は思いましたので、でもこの作品に期待しているところが、そうじゃないっていう場合はですね、わからないですが、私はやっぱりこれティモシー・シャラメ、テイラー・ラッセルの2人と、この、 中西部、アメリカの中西部を舞台にしているんですが、まあ、その土地っていうところを非常にこう、まあ、誠実に美しく、まあ、尊厳を持って描いていたっていうところに、まあ、感動していますので、まあ大好きな作品となりました。ということで、本日はちょっとだいぶ感情的になりそうな、回になってしまうかもしれないですが、話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。第37回目の本日はルカ・ガダニーノ監督の最新作ボーンズ&オールです。はい、こちらは、あらすじについて簡単に話していきたいと思います。生まれつき人を食べてしまう衝動を持った18歳のマレンは、生まれて初めて同じ秘密を抱えるリーという、若者と出会う。人を食べることに、葛藤を抱えるマリンとリーは、マレンとリーは次第に惹かれ合うが、同族は食わないと語る謎の男の存在が2人を危険な逃避行へと加速させていく、はい、というあらすじとなっております。こちらは監督がルカ・ガダニーノ、脚本にデビッド・カイガニック、原作はカミーユ・デアンジェリスという方のものになっておりまして、キャストにティモシー・シャラメ、テイラー・ラッセル、マーク・ライランスらが出演している作品となっております。はい、ということで、こちらは2023年の2月17日に日本では公開されたばかりの、作品ということで、私は19日の日曜日に、早速見に行ってきたんですけれども、冒頭でも申し上げた通り、まあ、大好きな作品でした。本当に思っていた以上に好きだったことに自分がびっくりしたっていう感じでした。で、まあ、今回ちょっと先に申し上げますと、まあ、ネタバレとかそういう作品ではないんですけれども、基本的には特に気にせずに話をしますので、一応申し上げておきたいとは思うんですけれども、毎回言ってるかもしれないんですが、こちらも何かを知ってから見たところでですね、あまり影響のない作品かなと思います。単純に純愛映画だっていうことを聞いてたりとか、カニバリズムがとかって聞いていてもですね、まあ、この作品の本質的なところは全くわからなかったので、全然大丈夫かなとは思っておりますが、一応念のためお気をつけください。はい、で、まあ、この作品の何が良かったかということで、まあ、最初にも申し上げたんですが、まあとにかくルカ・ガダニーノ監督は、まあ、やっぱ映像的な質感だったりとかが本当に素晴らしいなといつもどの作品を見ても思うんですが、まあ、特にやっぱり君の名前で僕を呼んでっていう、まあ、これもティモシー・シャラメが主演でしたけれども、北イタリアでしたかねを舞台にした、まあ、ひと夏の、少年の、まあ、物語ということだったかと思うんですけれども、まあ、やっぱり夏の描写が非常に素敵ですし、やっぱりこうなんか、晴れの日のですね、描写っていうのが本当にいつも素敵だなと思うんですね。であったりとか、何でしたっけ、僕らのままで、We Are Who We Are っていう、ドラマシリーズもあったかと思うんですけれども、あちらもやっぱりこう非常にその自然を撮る描写っていうのが本当に素晴らしくって、で素晴らしいんですけど、まあ、そこにやっぱ情緒的なものとの重なり合い、特にまあ若者、まあ、最近で言うと若者のを、主演に据えたものが非常に多いかと思うんですけれども、やっぱり青春期のその、なんていうかキラキラしたその若々しさっていうところのみずみずしさと、まあ、そこのこうやっぱり晴れの日の夏の晴れの日のまあ、幸福感みたいなものが非常にこう重なり合って、しかもこうやっぱり、刹那的なというか、まあ、夏ってやっぱりこう一瞬でその瞬間って終わってしまうので、まあそういう意味ではその青春の時代っていう短さとですね、非常にこうその切なさみたいなところが、まあ毎回本当に素晴らしいなと思うんですよね。かつやっぱりこの監督の良さ、まあ、今回もそうだったんですけれども、なんか、まあ、特に若者の、まあ、誰にも、まあ、こう分かってもらえないかもしれない孤独感であったりとか、 まあ、こんな風に、まあ、例えば体の的な変化であったりとか、そういうものに直面していく、まあ、思春期から、まあ、青年期みたいなところにかけてはですね、まあ、こんなのは自分だけなんじゃないかみたいなことで、まあ、非常に悩む時期だと思うんですよね。まあ、今回はカニマリズムっていうところで、まあ、人食いっていう、まあ、習性を、まあ、どういう、まあ、そういう衝動を持っている人の話ではあるんですが、まあ、その人たちの心情っていうところはですね、まあ、誰しも多かれ少なかれ、まあ、若い時代、特に、まあ、ティーンエイジャーの時とかにはですね、思っていたことがある人っていうのは、まあ、多いと思うんですよね。まあ、そこら辺の、昔の自分だったりとか、まあ、あるいはその年齢的にまだ若い方であれば、今の現在の自分っていうのがですね、非常に救われる、まあ、作品が多いのかなということで、まあ、今回もやっぱりそこが非常に素晴らしかったですし、まあ、自分のこう感性というか、誰かをこう非常に、好きになることっていうのは結構理屈じゃないところだと思うんですよね。で、それっていうのは結構大人になればなるほど、理屈じゃなく好き、誰かのことを好きだとか惹かれるっていうのってあんまりもうわからなくなってくる気がしているんですよね。で、まあそういうですね、若い時にしか持てなかった、まあ、理屈なしに誰かに惹かれたりとか、まあ、自分のことをこの人には、まあ、自分の、まあ、分身のような存在だと思えるとかですね、っていう、まあ、その喜びみたいなものを、まあ、経験したことのある方、まあ、多いと思うんですが、まあ、なんか過去の私で言えばもうそれは何年も前のことなので、その頃の自分を救ってくれたなって思えたんですよね。まあ、なんかそこの美しさ素晴らしさっていうところに非常に感動しました。で、まあ、これはですね、まあ、アメリカの、まあ、中西部を舞台にして、まあ、ある少女、マレーというですね、少女が、18歳の少女、テイラー・ラッセル演じる18歳の少女は、まあ、お父さんと2人で、まあ、アメリカをおそらく転々として暮らしているんですね。っていうのは、まあ、彼女がそういう、まあ、人を食べてしまうっていうですね、まあ、カニバリズムの性癖というか、性癖なのか分かんないんですが、まあ、そういう癖を持っていて、まあ、そういうことで、まあ、すごい長くその一個の土地にいられないので、まあ、何かを問題を起こしてしまったら、まあ、その都度引っ越しを繰り返すみたいなことを、まあ、お父さんと二人で暮らしてやっているんですね。で、父親はそれを、まあ、一応理解している唯一の人ということなんですが、まあ、ある時、まあ、父親がそれに耐えかねて家を出て行ってしまって、まあ、彼女は一人ぼっちに、なってしまいます。で、まあ、母親っていうのは、まあ、見たことのない、顔も見たことがなくって、どこに存在するのかわからないんですが、まあ、出生証明書、唯一持っている出生証明書を手がかりに、まあ、母親に会いに行くっていう、まあ、旅をするでに出るんですよね。で、まあ、その旅の中で、まあ、ティモシー・シャラメに出会っていくというようなものが、まあ、主軸になっていますので、まあ、そこはやっぱりこうアメリカの、非常に広大な自然描写っていうところの中で、まあ、2人が、まあ、まるでこうロードムービー的な感じで、アメリカの、中西部を旅しながらですね、いろいろなことにこう出会っていく、人であったりとか、まあ、出来事に出会っていく中で、まあっていうことなんですけども、まあ、そういう意味ではひと夏の、まあ、2人のですね、まあ、少女の成長の物語でもあるかなっていうところと、まあ、その2人がですね、本当にシンプルに出会って、まあ、なんか2人の中で関係ができてきてっていうところの、まあ、物語がですね、非常に良、まあ、かったんですよね。で、まあそうですね、まあ、この作品の中で、まあ、いろんなまあ、この、まあ、カニマリズムっていうのは、まあ、いわゆるその、他の人には、まあ、理解されないそういう衝動っていうのを持った人っていうことで、まあ、これはマイノリティの、まあ、人っていうところを非常に意識して描かれているのではないかっていうふうにも言われているかと思うんですが、まあ、それは間違いなくそういうものの象徴であるだろうっていう、まあ なんでしょうか、あの描写というかセリフとかもあるので、おそらくそうではあるかと思うんですが、まあ、決してまあそうではなくっても、まあ、その人に、分かりやすく何かこうマイノリティ的なものを持っていなくてもですね、まあ、社会の中でこうなかなか馴染めずに、まあ、生きている人であったりですとか、まあ、今の、まあ、その住んでいる土地であったりとか、そこの、まあ、コミュニティの中で生きづらさを感じている人っていうところをですね、非常にあのなんていうかに対しての、まあ、尊厳を本当に持った作品だったんじゃないかなっていうところが、まあ本当にあのこのルカ・ガダニーノ監督の愛情というか、まあ、優しさが非常に感じられる作品だったんですよね。なので、まあ、これあの、まあ、正直、まあ、そういう部分と、まあ、かつやっぱりその映画的なこう撮影的なところですとかの、まあ、ちょっと独特な撮影だったりとか、まあもう本当に言葉にする必要のないその、自然描写の凄さ、美しさみたいなところが、まあ、全て良かったんですよね。で、まあ私は個人的にちょっと自分はちょっと少女趣味的なところがあって、なんかこうちょっとあのなんかなぜかそういうですね、自分の少女趣味に刺さるところもあったんですよね。何なんでしょうか。あのまあティモシー・シャラメだったりとかテイラー・ラッセルのスタイリングというか、あの洋服とかもすごいあの可愛かったんですよね。テイラー・ラッセルのそのまあこれ舞台が一応80年代後半ぐらいがおそらく、88年が舞台になっているかと思うんですけれども、まあ、そのファッション的なところも2人のそのなんかちょっとリンクしてまして、花柄のワンピースをよくテイラー・ラッセルは着ていて、それになんかちょっとドクター・マーチン的なまあ、ごついあのブーツみたいなのを素足で履いてる感じとかも非常に可愛かったですし、むしろ木の実木のままで出てきたみたいな感じなのになんかすごい可愛らしくて、でなんか白いキャミソール1枚とかの姿でもなのに、なんかそれもなんか非常にこう少女性があるんだけど良かったんですよね。で一方のティモシー・シャラメもですね、まあ、赤い髪の毛をしていてちょっと髪型もこうくるくるっとしたカーリーあのトレードマーク的なカーリーヘアでですね、それにちょっと本当に可愛い花柄のあのカーディガンみたいなのを着てたりとか、まあなんかアロハシャツみたいなのを着てたりするんですけど、なんかその感じとかもなんか可愛いんですよね。で、インテリアとかもですね、全然こう、あの、豪華な家とかじゃないんですよね。80年代の、まあ、独特のその、いわゆるどこにでもあるアメリカの、お家とかの中がいっぱい出てくるんですが、その辺のこう、インテリア的なところもなんかすごい印象的な、あのなんかなんだろうな、なんかゴシック的な可愛さがあって、そういうのも含めて非常にツボでしたね。まあ、あのカニバリズムでしかも純愛っていう時点でちょっとなんか漫画チックでもあるかなと思うんです。まあ、少女漫画チックな部分も、まあ、どこかあるような気もしてですね、なんかそういう要素も含めて、自分のツボに非常にハマってましたし、まあ、そこにですね本当に人生でたった一度の恋愛っていうぐらい、まあ、大恋愛映画でもあったと思うんですよね。まあ、ちょっとあまりネタバレはやっぱりしたくないので言わないんですが、後半というか、まあ、ラストというか本当に、まあ、私はすごい涙を、まあ、流さないように してなんとかこらえましたが、今回はで、まあ、まさか自分が本当何度も言うんですが、まあ、ある18のカニバリズム的なのを題材にしたこの作品で、まあ、こういう気持ちになるとは思っていなかったので、まあ、驚きと、まあ、感動が非常に強かったっていうところがあってですね、まあ、誰が何と言おうと私はこの作品に本当満点をつけたいなと思ったぐらい良かったんですよね。で、まあ、ルカ・ガダニーノ監督の、まあ、ちょっとパンフレット、まだ全然ちゃんと見れてないんですが、そのパンフレットの中に監督インタビューがちょっとあったので、その一部を少し読んだところでですね、まあ、監督はこの撮影に入る前にアメリカの中西部をまあ旅をしたらしいんですよね、1ヶ月ぐらい。で、私がまあこのアメリカ中西部の本当質感だったりとか描き方が本当に良かったって申し上げたんですけれども、まあ、その中で、ですね、監督が、まあ、この、そこに非常に感動したっていうふうに言っていて、 何だったかな、こうアメリカの、まあなんか対してですね、まあ、監督はイタリアの方だと思うんですけど、アメリカに対して、まあ、監督自身が描いていた、まあ、ある種のその先入観みたいなものがなんか本当は違ったんじゃないかみたいなことを書いていらっしゃったんですよね。で、まあそのアメリカの一部のその地域っていうところは、まあ、非常にその貧しくてその取り残されている人たちっていうのがいた。で、まあ、そういう人たちの非常に孤独みたいなものが存在しているのを感じたっていうふうに、まあ書いて言っているようなことをか確か書いていたんですよね。で、まあそのアメリカっていう土地に感じるその寛大さ、すごい優しさとか寛大さとか温かさみたいなものにすごいこう尊敬の念を抱いたっていうことを言って書いていて、非常にその監督の感覚っていうのがもう非常に素晴らしいなというふうに思いました。で、私はですね、まあ、ちょっと80年代ではないんですけれども、まあ90年代の後半で、まあ、この作品の設定から10年後にぐらいにはなるんですが、まあ、その頃にちょうど、まあ、本当にタイタニックとかがですねリアルタイムで公開されたぐらいの年にアメリカに、でまあ、小学校高学年から中学生ぐらいの年齢だったんですけれども、そのぐらいの時にちょっと外国アメリカにホームステイをしていた経験がありまして、で、まあ、それは中西部ではなくて、私はまあ、アメリカの本当完全に西部のですねオレゴン州っていうところだったんですが、決してでも都会ではなくて、まあ、やっぱり田舎的なところ でしかも今からやっぱ20年以上前なので、まあ、非常にまだこうもう本当に白人の人しか見かけないようなですね街だったんですね。で、まあ、そこを、まあ、本当に一人でホームステイをして、もう本当アジア人の自分がいるのが本当によく見られるぐらい、ジロジロと見られてしまうぐらい、まあ、珍しい存在っていうような場所だったので、おそらく、まあ、今回そのアメリカの舞台になってた中西部とそう変わらないような場所でだったので、まあ、その時の景色に非常に重ねてしまったんですよねっていう、まあちょっと個人的な思い出と、自分はやっぱりその時アメリカで、まあ、そういう白人の人しかいないようなコミュニティの中で、まあアジア人として行ったので、スーパーに行けばもう本当にすぐ声をかけられる、まあ、別に変な意味ではなくて、どこから来たんだとかですね、非常にいろんなことを聞かれるんですね。で、当然その時はあまり日本に対してのこう意識というか知識とかもないし、まあ、なんなら、まあ、そういうところに暮らしている人たちにとってそんなことには興味がないんですよね。ないので知らないんですよね、その国のことすら全然わからなくって、まあ、非常にいろんなことを聞かれたんですけど、まあ、そこで非常に感じたのは、自分が非常にこうマイノリティなんだっていうことの非常にすごく強烈なびっくり驚きと、まあ、それと同時に決してその、まあ、孤独感というか寂しさはもちろんあったんですけれども、同時にですね本当にその国の、まあ温かさと、まあ、本当に広さ、心の広さみたいなものを初めて感じて衝撃を受けたんですよね。で、なんかそのルカ・ガナニーノ監督のそのインタビューを読んだ時に、自分の感じたものとすごく一致したことがすごく嬉しかったっていうのと、そういうものがこの作品の中にもなんか要素としてすごく詰まっていたし、まあ思い出深くはなったんですが、でもきっとそういうのじゃなくてもですね、この作品にそういうものを見出せるんじゃないかなと思います。正直やっぱりですね、ちょっと語り忘れてたんですけど、こうティモシー・シャラメの魅力が大爆発している作品でもあったんですよね。本当にかっこよくって、まあ、一番なんか印象的だった、まあ、その最初の出会いのシーンもそうなんですけど、彼がその、まあ、血だらけの体になった状態でなんかキスかなんかの曲をですね爆音でかけて、なんか踊ってこうタバコを加えながら踊ったりとかしてるんですよね。で、そこのシーンとかで決まったというか傑作確定したみたいなところがあったので、ティモシー・シャラメもテイラー・ラッセルもですね非常に、まあ、その2人の、心情に寄り添うものっていうのはですね非常に優しさに溢れてますし、 まあ自分の、若かりし頃の、孤独感ですとか、そういったものを確実に大人の方でも救ってくれる作品じゃないかなと思います。はい、ということで、まあ本当にあまり多くを語らなくてもですね、まあこれは作品を見ていいか悪いか合うかどうか感じるような作品だったんじゃないかなと思うので、ぜひ、興味があれば見てみてはいかがでしょうかと思っております。私は本当に大好きな作品だったので、まあ、ちょっともう一回見に行くかどうかはちょっとあれわからないんですけれども、まあ見たいなと思っている作品です。はい、ということで、ちょっともう今日は以上にしたいかなと思います。あんまり多くを、語らずに終わりたいなと思うので、以上にしていきたいと思います。はい、ということで、あとですね、ちょっと、ま、最後に一つだけなんですけれども、まあこちらの作品、まあ、本当にテモシー・シャラメと、テイラー・ラッセルも素晴らしかったんですが、マーク・ライランスも本当に素晴らしかったですね。まあ、本当にめちゃくちゃキモい、気持ち悪い男性おじいちゃんカニバリストみたいな感じだったんですけれども、まあ、その気持ち悪さをここまで出せてるところも驚きました。うん、ということで、その彼とそのティモシー・シャラメのコントラストっていうのも、まあ、すごかったです。うん、やってることは同じはずなのに、まあ、こうも違うかっていうところの、まあ、コントラストが非常に効いてもいまして、まあ、ある意味でちょっとにやけちゃうようなシーンもあったので、そんなにこう深刻にカニバリズム的な、シーンを気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。